はい、東内です。それではですね、私の独立1周年を記念しまして、音声を取りたいと思います。タイトルは独立して稼ぐということ、まあ、この2016年、10月15日なんですけど、私が独立したのはですね、まあ、カウントの仕方にもよるんですけど、2015年の10月12日をですね、一応まあこの自分のメインサイトのトミデンドランドというものに初めて記事をアップした日ですので、まあ、この日を独立記念日としてですね、ちょうどまあ1年経ったので、まあ、やっぱりこういう節目の時に記念の音声を取るという、まあ、意義はあるんじゃないのかなと、まあ、思ってるわけなんですね。で、この独立して稼ぐということという音声は、今後独立しようとする人たちへの贈り物としたいというふうに思っております。まあ、それに役立つものになれば幸いです。で、私は、現在インターネットを利用して知恵を発信してそれを富に変えるというこういうまあいわゆる情報企業というものをしているので基本的にはまあその仕事の立ち上げで掴んだという話になります。ただですね、まあ、誤解を解いておくためにですね、いわゆるネットビジネスと、まあ、よく言われるんですけど、このネットビジネスって別に、職種ではないと思うんですね。つまり、まあ、ネットビジネスっていうのは結局インターネットを利用して、様々な情報発信をしたり、あるいはお客様とのやり取りをしたりする、そういう手法のことなので、別にインターネットを使ってるところって、いっぱいありますよね。Amazon だってそうですし、あれネットビジネスって言いますかね。まあ通販の大きなとこですけどね。でも普通に、リアルの仕事をしてるとこだってネット使ってますでしょ。トヨタだって、車を買うときにネットでもう見積もりを取ったりするようなサイトを持ってますよね。ネットビジネスって言いますかね、言わないですよね。だから自動車っていうそういう業種が手法としてネットを使ってるというだけになりますから、私もですね、まあトミデンドというものを標榜して、まあ人々幸福繁栄に導こうということなので一種の教育事業をやってるつもりなんですね。ですから何をしてるかといったら、まあ、実践教育をやってるということなので、別にネットビジネスやってるっていうつもりはないわけです。それはあくまでそれを使ってるということです。で、なんでインターネットを中心にやってるかというとまだ資本が十分にないからですね。お金があまりないときにスタートするとき、まあ、店舗を構えるとですね、まあ、それは全然否定はしませんけれど、で、飲食業などは店舗を持たない限りできませんから、そういうのは、あっていいというふうに当然思ってますけど、ただまあ、基本的には店舗を構えるときには資金が結構いるし、まあ、場合によっては借金する場合もあるし、うまくいかなかったときのリスクやダメージも大きいのは事実ですから、ですからまあ、こういう知恵を発信して富に変えるという、まあ、こういう教育事業なんかはですね、インターネットを使っていけば比較的少資本でやれるし、うん、まあ失敗した時のリスクも非常に少なく抑えられるので、だからまあそれを始めてるし、まあそういったものをお勧めしているというだけなんですね。まあ、そういうことをまず知っていただきたいと思います。別にネットビジネスという職種はないわけです。ただ、インターネットというのは非常に安価に、数多くの人に情報を届けることができるという、この現代文明の非常に優れた発明なので、それを利用しているということですね。だから昔だったら、印刷技術が出た頃であれば、印刷技術を使ってですね、 要するに辻鉄砲していたりしたのを印刷技術を使って本を出したりとか、そういったことともうほぼ変わりません。で、新しい技術がまた今後出てくれば、それが便利であればそれを利用するというだけの話ですので、まあそれはちょっとベースに置いておいてほしいなと思います。ですからもし私に資金があったとしたらどうするかと言いますと、今の私にもし十分な資金があれば、これビル建てますね。それも東京の都内の一等地にビルを建てて、そこにセミナールームとか、あるいはスタジオとかですね。これはまあ、映像を撮ったり音声を撮ったりするようなスタジオを作り、それからまあ当然応接室なども完備して、こうやって、塾を開いたりですね、個別セミナーをその自前の場所でやったり、あるいは動画や音声を撮って配信したり、それからまあコンサルをしたり、あるいはまあ仲間を集めてプロジェクトを立ち上げる、こういう基地に投資をいたします。だから城を建てるということですね。で、その段階ではもう完全に実業化すること間違いありませんので、教育事業を立ち上げるということですね。まあ、もし、私は今58歳、57歳で起業したので、企業としては非常に遅い方ですから、まあ、今からですね、この事業をどこまで拡大できるかというのはですね、まあ、やっぱり年齢的なものは影響してまいります。ですから、まあ、そうですね、かなりこう元気にですね、80越してまでやれたとしては30年ぐらいやれたらまあ非常にいいんですけどね。まあ人によっては95ぐらいまでやるという渡辺正一先生みたいな人もいますから、それだったらまあ40年ぐらいやれるんですかね。ただまあやっぱり体力がやっぱ落ちていくでしょうから、やっぱりこの段階から始めたビジネスであれば、そんなにですね、従業員をたくさん雇ったり、あるいはまあ全国にこう支店を持って展開していったりするということになるかどうかは分かりません。まあスモールビジネスプラスアルファで、やっていって、そんなに大きくないけどかなり有料な内容を持ったですねビジネスをしていくと、まあ、この辺がですね多分私自身の今後の展開になるんじゃないかなとは思っております。もし私が、そうですね、30年ぐらい若くて、今20代だったらですね、これはかなり組織を作って大きくしていくだろうと思うんですね。ですからまあ、インターネットで今、自宅を中心にですね、やっているというのは、松下幸之助先生で言えば、やっぱりスタート時、軒先を借りて、まず小さく店を出して、その中で、非常に有料な商売をして、でもそこから、松下先生は、本社をですね、角場に建てて、そこから大きくしていかれましたよね。だから、年数があればそういう展開もですね、十分あり得るというふうに思ってるんですけど、スティーブ・ジョブズだって、ビル・ゲイツだって、最初20代の頃はガレージで、ね、起業したわけですから、それが今や、あんな世界企業になってるので、年数を重ねていけばですね、小さなものが大きくしていくことももちろん可能だし、まあ私はまあ、ある程度熟年になってからの企業なので、まあ分相応のところに、今のところは構想を持っていると。まあそんな感じですね。で、ですからまあ資金がないからまあ自宅でネット中心にやってると。いうことだし、まあ逆に言えば、自宅で中心でネットを使ってうまくやれば、そんなに資金がなくてもですね、熟年からでも十分やれるというふうなことをですね、最初に申し上げておきたいなと思います。まあそんな形で、1年間、やってきまして、そうですね、まあ思ったより、立ち上げは早かったです。実は最初始めるときはですね、実際1年ぐらいは収入がなくてもまあいいかなと思ってた事実なんですね。まあ土台から作っていこうと思ってましたので、 まあ、サイトを作って、そこに記事を書き溜めて、人気サイトを作ってですね、人がたくさん訪れるようにして、そこから、メルマガリストをだんだんと取っていって、そしてその自分のリストのお客様、見込み客の方々にですね、まあ、基本はメール中心に、メルマガ中心にいろんな知恵を販売していこうというプランを持ってましたので、まあ、そういう土台ができるまで1年ぐらいかかってもですね、まあ、構わないかなというぐらいにスタートはいたしました。だからまあ収入がなくても別に1年間ぐらいは生きていけるぐらいの蓄えは持っていたということですね。まあもちろんプラスアルファの蓄えはありました。ただ、意外な展開というのもありまして、いろんな出会いというものもあってですね。まあ幸いのことに10月に立ち上げて、まあ、3ヶ月経った頃にはもう収入が結構上がり始めておりました。ですから、2015年の年末ですね。まあ年末にちょっと大きなプロモーションをかけて、大晦日の除夜の鐘が鳴るまでの間にという最初のプロモーションをですね、かけまして、これがまあ、比較的うまくいって、ある程度の収入がですね、まあ3ヶ月以内には上がっておりました。まあ、その後も次のですね、1月には新たな展開で電子書籍というものを出して、まあ、これもまあ自分のステータスをちょっと上げて、まあ、無名でしたので少しはまあ、世に立とうと思ってですね本を出したんですけど、まあ、意外にこれがスタートダッシュが良くて、もう2月の頭にはですね、アマゾンのある部門で、思想の部門ですね、で1位を取りまして、まあこれ非常になんか幸先は良かったです。恵まれたスタートだったのかもしれません。それからまあ、その次の3月の頭にはですね、もう会社を立ち上げてですね、やっぱりまあ、個人ビジネスで、ただやってるっていうよりはやっぱりちゃんと会社を作ってですね、法人として、まあ、公に立っていきたいという気持ちを持ってましたので、まあ、思ったより早かったですけど3月に会社立ち上げまして、そうですね。それからまあ、最初の自社のサービスをですね、4月に立ち上げて、まあ、この3月は結構準備に忙しかったですけども、まあ、4月に立ち上げてですね、まあ、それもまあ、ある程度順調に売れていって、そうですね、まあ、それからコンサルも始めていって、それからまあ他の教材もですね、サブの教材も出しながら、夏を越えて、今まあ秋口に差し掛かっているというふうな1年間になります。で、このコンテンツではですね、その1年間の私の企業の独立した後の経験で、まあ、正直、何を掴んだのか、どんなことを実感として得たのかということをですね、まあ、ちょっと赤裸々にお話ししようかなと思ってるんですね。ちょっと珍しいコンテンツになると思います。自分の気持ちを結構赤裸々に言おうかなと思ってるので、まあ、そういう意味面白さもあるかもしれません。そう思って聞いてください。まあ、この、総じてこの1年でですね、私の実感として最初に出てくる思いがどういうものかというと、いやー、なかなか大変ですよっていうのがですね、まあ、偽らざる実感なんですね。起業して、まあ、1年間で3000万円ぐらいの売り上げ上げましたけど、いやー、なかなか大変です。まあね、そういうふうに言っちゃうと、なんか、人によってはちょっとね、って言って引いちゃう人がいるのかもしれませんけど、でも偽らざる実感ですね。なかなか大変です、で、何が大変かと言いましたら、まあ、つまりですね、気が抜けない面があるというかですね、ちょっとこれちゃんと話をしなきゃ伝わらないと思うんですけど、 つまり私のようなビジネスだとですね、仕組みというのがありまして、まあ分かりやすく簡単に言うと、まあサイトを作ってそこに人が集まり、それからメルマガに移行して、メルマガが1通目から次々にですね出ていって、ある程度この読んでもらって、信じてもらうあたりで自分のサービスを打ち出していって、そしてまあ、買ってくださる方をですね、その中から増やしていくという仕事ですね。そしてまあ一度買ってくださったお客様にも引き続き、様々なサービスをし、まあ、できればあのリピーターになっていただこうという、こういうスタイルの仕事なんですけど、つまり、どこかでですね、これ気を抜くと、せっかく土台から作って、川上からですね、川に例えたら川上からですね、小さなちょろちょろっとした山あいのこのせせらぎがですね、だんだん水が集まって清流になって、滝があったりとかですね、小さな小川になったり、いろんなところを流れてですね、やっと町の方まで来て、この辺で収益が上がるっていうような感じなんですけど、でもまあどこかでですね、まあ基本的にはメルマガの文章と捉えてもらっていいんですけど、どっかの文章でもしつまらないことを言ってですね、がっかり相手にさせたら、そこで離脱されてしまったら、まあそれまでの長い苦労がですね、その人に関しては全部水の泡になるということですね。まあ、ドミノ倒しみたいな例えでもいいんですけれども、たくさんのドミノを作ってきて、端からパタパタパタと倒していって、ずいぶんいろんな経路を通って最後にパタッと倒れて初めて収益が上がるという、ことなんですけど、どっかで動かなくなるとですね、一生懸命いろんな仕組み作ったのに途中で倒れなくなってですね、終わってしまうという、こういうところがあるので、だからまあやっぱり真剣勝負の連続ではあるんですよね。気はやっぱり一切抜けないというのが正直なところですね。ですからまあ私のメールとかこういう音声というのは、まあ、真面目なものもあれば、中には少し砕けたものもあると思うし、いろんな角度でいろんな話をしてきたと思いますけど、どれも私にとっては真剣勝負なんですね。まあ、一期一会だと思ってですね、やってきて、これまで1年間でですね、出したメルマガが、どうですかね、200は超えてるんじゃないですかね。それから、撮った音声だってもう結構いってます。50じゃ聞かないんじゃないですかね。もっといってますね。70とかいってんじゃないですかね。それからサイトに書いた文章っていうのはまた別途ありまして、それも160ぐらいありますね。まあ、一部ちょっとメルマガとダブってるものもあるんですけど、それももう160ぐらいでしょ。それから電話でのこういう相談を受けたりするのも、もうとっくに200は超してますよね。もっと言ってます、これ。300に近いんじゃないですかね。全部足したらどうなんですかね。500、600、もう700とかですね、ぐらい言ってるんじゃないですかね。で、700回ぐらいの真剣勝負をですね、まあ365日の間にしてきて、まあ、1日、平均2回は行ってないかもしれないけど、それぐらいですよね。それで3000万の売り上げですから、ね、6、700回、真剣勝負しての3000万、まあ、1回5万円ぐらいの真剣勝負になるんですかね。4、5万のですけど、まあ、これをね、辛いと取るか、当たり前と取るか、っていうとこでこういう仕事をやれるかどうかが決まるのかもしれないし、まあ、私はまあ比較的手数が多い方だと思うので、もっと少ない数でもですね、ビジネスは当然やれると思いますけれども、 そう思えばでもやっぱり一つ一つですね、心を込めてやってきたので、まあ総じて言えばそんなに楽ではないな。いや、なかなか大変ですよっていう気持ちはやっぱそっから出てきますね。はい。これがまあ偽らざる私の正直な本音だということですね。で、まあ次二つ目の実感がどうかというとですね、いやでもね、すごく楽しいしやりがいがあるんですよっていうのも本音で出てきますね。これやっぱり、いやー自由だし、これは楽しい仕事だし、おすすめしますよっていう気持ちもね、偽らざるものとして出てまいります。なぜそれが出るかというと、やっぱりさっき言った自由っていう、自由の喜びっていうのは大きいですね。まあ、何しろ自分で時間の使い方完全に決めれますから、今日何をしようかというのも自由なんですよね。朝起きて自由な一日が広がってて、もちろん今日はこれをやろうとかね、いうふうに自分で計画を立てたりして、やってるんで、遊んでるということではないんですけれども、ただ自分で決めれるという自由があるっていうこの喜びはやっぱり何者にも変えがたいですね。ですから、まあ東京都内に住んでますけど、朝のラッシュとはもう無縁の生活ですし、たまに乗ってラッシュに乗ると大変ですよね。本当に、まあ、昔はそれやってたんで気持ちは本当によくわかりますけど、そこからもう完全に解放された喜びってやっぱり正直あるし、何かをこうね、決められたレールの上でやらされてるということは一切ありませんので、やっぱり自分で決めれると。で、今日も実は昨日から長野出張に行ってですね、まあクライアントにも会ってきましたけど、近くのオブセに行って、有名店舗、ね、栗の有名な店でお土産買ったり、栗ご飯食べたり、で今日もう一つ生き残したとこがあったんで、もう一回オブセの、まあ、隣の駅まで行って、かなり全国的に有名な蕎麦屋をですね、に行って食べてきて、これ全部リサーチではあるんですけど、まあ、観光してる風に見えなくもありませんよね。まあ、私はまあそこに行ってきたことをちゃんとコンテンツにしてメルマガに書いたりとか、今後も何らかのアウトプットにつながっていくものとしてですね、まあ、自分としては仕事をもう兼ねた取材旅行ではあるし、まあ、クライアントさんとお話したのは、これはもう年間のコンサル契約の中で、ので顔合わせと、まあ、実際にいろんなアドバイスをですね、まあ、ざっくばらんに楽しくお話をしながらしてきましたので、別に純粋に遊びで行ってるわけではありませんが、まあ、でも自由だし、まあ、楽しいといえば楽しいですよね。で、さっき、まあ、何時頃ですかね、夕方に帰ってきて、でこう帰りの電車の中で、このコンテンツを撮ろうということはまあもう決めてましたので、ただその内容はそんなに後からだんだん考えていこうかなと思ってたのが、電車の中でどんどん固まってきたので、家帰ってすぐ今撮ってるわけなんですけど、全部これ自由ですよね。自分の気持ちが高まった時にこうやって音声撮れたりするし、これはやっぱり喜びですね。この自由ってね、私はあの犬年で小さい頃から犬を飼ってるんですけど、犬は本当に人間に忠実に尽くしてくれるし、ね、我々もね、可愛がるんですけど、たまに散歩に連れて行った時に、首輪とかが、チェーンが外れたりすると、公園でダーって走り始めて、もう本当に嬉しそうに走りますよね。自由な喜びって、犬もやっぱりね、自由に走り回れるって嬉しいんですよね。あの気持ち本当によくわかります。だからやっぱり自由があるっていう喜びはこの仕事には大きいですね。まあ、しかも、 ある程度ですね、収入が上がってきましたら、今度、お金を使う自由も出てくるので、これがやっぱ喜びですよね。まあ、リサーチで、この1ヶ月でですね、結構いろんなところ行きましたよね。1、2ヶ月で。大阪行ったり、広島行ったりしたし、その後お台場にもですね、行って、結構ね、高い。まあ、なかったから、レインボーブリッジの見えるところでね、ポケモン GO のリサーチと対談やったんで、レインボーブリッジ見えるとこがもうスイートしかなかったんで、スイート泊まっちゃいましたよね。外資系のホテルでね。すごいリッチな経験しましたけど、その後、長野にもこうやって行ってきて、長野もこうやっていろんなとこ見てきたし、来週はまた福岡の方にですね、新しいクライアントさんが出たんで、福岡行くし、行ったら行ったでまたいろんなとこリサーチしてこようと思うんで、お金がある程度入ってくると、まあ、旅行はもう自由自在ですよね。自由自在で、最近は自転車もですね、購入して、あちこち、歩いてでは決して行けないところを回ったら、結構近くの東京でもいいとこいっぱいあるんですよね。こんないいとこがね、練馬にあったんだってね、驚きましたけど、川沿いのね、石神井川沿いを自転車で、自転車もマウンテンバイクのね、21段変速のアメリカ製の、まあまあいいものですね。で、乗ると快適にクルージングできて、しかもまあ、スマホ、最近はスマホはもうカーナビみたいな性能があって、自転車にちゃんとこうアダプトしてつけれて、見ながらやると、本当に道に迷わずにですね、快適な、クルージングができる経験もね、最近してるし、いや、本当に行動範囲広がりますよね。別に、まあ、今車買おうと思ってませんけど、別に車買おうと思ったら買えるし、海外旅行行こうと思ったら別に行けなくはないというですね、そういう自由が手に入る、やっぱ大きい喜びですね。本当に良かったなっていうのが正直なところです。だから、多くの方にお勧めしたいわけですね。まあ、そんなにまだ私も駆け出しですから、すごい億万長者でも何でもありませんけど、まあでもまあ普通の勤め人ではちょっと見れない世界も見れるのは事実ですよね。それは本当にだから、面白いし、結構いいですよって、よかったなっていうのもね、二つ目の実感としてあるんですね。まあ本当そういう実感があります。で、まあ、ここまではですね、トミデンドボイスの中で、まあ、文章としてはですね、この辺までは書いたんですね。まあ、それ書いて、やっぱり強くなんか感銘を受けた人がですね、やっぱコンサルをしてほしいと言ってきて、まあ、自分もそうなりたいと思われたわけですよね。そういったことはありました。ただ今日はちょっとそこでまだ書かなかったところまで踏み込もうと思ってるんですけど、三つ目の考えですね。一年間やってみた、偽らざる実感としてあるのはですね、やっぱり、何を思いつくかがもう勝負ですね、これ。この仕事は。アイディア勝負ということですね。本当ね、考える力がね、すべてなんですよ。だから何を思いつくか、どんなアイデアを出すかがね、本当にビジネスを左右するし、自分の運命を左右するんですね。ですからまあ、アイデアといえばさっき言った、もうゼロから始めたわけですけど、まずはサイトを立ち上げて、まあブログみたいなもんですね。ブログ。ブログはまあ、アメブロといって、人の作った大きな巨大なサービスの中の、巨大マンションの一室を借りたりするのがアメブロですけど、私はまあ、ワードプレスといって、一軒家をですね、ウェブ上に立てて。と言って大してお金かからないんですけどね。まあ、どうですかね。まあ、数万円の投資ですけどね。で、そういうワードプレスに自分のサイトを作って、そこに記事をたくさん書き溜めて、そこに人を集めていって、全部アイデアですよね。私のオリジナルアイデアではありません。 もうこれはすでに人がやって成功しているというパターンをですね、これは取ってきたので、これはまあオリジナルじゃなくて、うん、たくさんある中からまあ自分なりの道を選んだという意味のものですけど、まあそういうことを思いついてやって、でもその後、そうですね、1年ぐらい、無収入でもいいかなと思ったけど、とりあえず個人セッションやってみようかなと思ったアイデアですね。これもまあ、私が初めてのものではありません。ただ、電話でお話をしてアドバイスをしたりする形態で、やれるかなと思ってまず店を開いた、まあ、電話でやろうっていうところは私なりのものだったかもしれませんけど、まあ、それも少しずつお客さんが来ました。これもアイデアですよね。あと、まあ、ビジネスパートナーとの出会いがありまして、まあね、船田さんという、まあ実は私の昔セミナーやってた時にいらっしゃった受講生でいらっしゃった方なんですけど、富に関するセミナーの受講生で、その方も富をですね、もっと大きく拡大したいという思いがあって、そのお世話をして、だから一緒に今度手伝いましょうかということで、その方のサービスをですね、まあちょっと私も企画の中にまで入って、ちょっとリファインして、ネギメモして、企画まで入った上でですね、これをまあ、紹介販売するという、アメブロ企業塾っていうのをやろうと思ったの。これもアイデアですよね。やろうと思わなければ何にも始まらなかったけど、やろうかなと。うん、やるからには絶対成功する内容を作ろうと思って、いろんなアイデアを出してですね、そしてまあ、販売していったアイデアですね。それから、それを売ろうと思うときに、まあ、メルマガの中でメールセミナーというものを去年始めたんですね、12月に。で、メールのセミナーをやって、これ無料で受けれるわけですね。で、無料でやるけど、本当にもう30万円ぐらいいただいてもいいぐらいのセミナーやろうと思ってですね、やった。これもアイデアですね。まあ、本当1週間ぐらい、8日間ぐらいですね、本当に。7泊8日の宿泊セミナーやるぐらいのつもりで、毎日ですね、やりましたね。だから、あれだって、多い時は8000文字とか、ありえないような分量の内容。8日間の無料メールセミナーを本にできるぐらいのコンテンツ出しましたので、まあ、あれはまあ、立ち上げの最初の仕事だったし、私も、一つの信頼とかブランドを作ろうと思ってですね、精魂を込めてやったんですけど、あれもアイデアですね。やろうと思ったのもアイデアだし、一個一個その内容の中にもアイデアが入ってるし、全部これ考え、思いついてやったことですよね。全部アイデアなんです。まあ、年末に除夜の鐘に向けて、キャンペーン貼って、やっぱり一年の区切りがつきますからね。だからまあクリスマスにもちょっとした企画を出した後、ずっと盛り上げて上り詰めての最後の大晦日っていうところの除夜の鐘のところでやっぱり決意する人がわーっと出ました。これはアイデアですよね。まあその後ね、だから全部アイデアなんですよ。その後電子書籍を出したのも、キャンペーンもいろんなキャンペーン出したし、電話の相談もいろんな形でやってきましたけど、全部アイデアで、このアイデアがあるからこそですね、こうやって、まあ、やってこれたということなんです。今後もまた無数のアイデアを出すだろうし、やる前はそんなに出せるかなっていう気持ちがまあよぎらなかったかといえば、まあね、やる前は誰だって不安なんですけど、やってみたら、まあ、結構いっぱいアイデア出したなあっていうことですね。まあ、もともと私はアイデア系は、まあ、強い方で、アイデア系の研修をですね、昔やったこともあったので、そういうベースが あることはありましたけど、まあ、やっぱり全てはアイデアだなと。何を思いつくか。これがやっぱり企業の時はまあ、ほんと全てだなっていうのが、偽らざる実感です。はい。だからね、 何を考えるかですからね。これやっぱり思いつくっていうのはやっぱりね、そういうふうに思いつこうと思わないとね、やっぱどうしてもサボってしまうとこがあるので、自分にね考えろって命じてね、やらないとアイデアね乗ってる時はどんどん出すんですけど、サボったら全然出さないくなってね、アイデア出さなくても忙しいことは忙しかったりするんですけどね、ルーチンワークはいっぱいあってそれなりに忙しいんだけど、でも停滞してくるわけですね、だからやっぱり自分にね考えろっていうふうに潜在意識に命ずるような感じで、アイデアを出していったり、あるいはまあ出さざるを得ない状況に置くとね、8日間の最高のメールセミナーを打ちますよって言った時にまだ8つのコンテストなかったんですけど、で言ったからには毎日最高のものを出さなきゃいけないんで、やったってこともありましたけど、でもまあ本当アイデアが勝負ですね、ということはやっぱりインプット、何をするかっていうのが結構重要で、アイデアってアウトプットですから、いろんなアウトプットを出すためにはインプットしなきゃいけないので、だから私はインプットでリサーチ、リサーチっていうわけですね。あれ全部インプットになってるわけなんです。だからインプットして、まあ、リサーチというのは外に行くのもリサーチ、本を読むのもリサーチ、人と話すのもある意味リサーチ。すべて研究ということですから、リサーチは。インプットするということで、旅行に行ったりするのもリサーチ。で、リサーチはね、趣味みたいにできるんですね、実際面白いものがあるし、面白くしようと思えばどんどん面白くできるので、つるったぐりでどんどん気になったものを調べていくのも面白いですしね、気になったもの、新聞で気になったものをネットで、検索し、おっと思ったら現場に行き、ということですね。シャーロック・ホームズみたいな気分ですね、リサーチは。いろんなものを見て回ってくる。で、ホームズは帰ってきてから推理もするんで、これがアイデアですよね。でも現代版のシャーロック・ホームズやってるみたいな気分と言えなくもありません。いろんなものをインプットしてはアウトプットするような仕事ですね。まあ、そういうアイデア、万感こもったものがございますけど、アイデアが勝負です。で、まあ、3つほどですね、挙げました。なかなか大変ですよと。だけど、すごく面白くてやりがいありますよと、嬉しいですよと。そして、まあ、3つ目は、結局はアイデア勝負ですよということを言いましたけど、まあ、その3つをですね、もしまあ、1つにまとめるとしたらどうなるかということですけど、1つにまとめたらですね、結局独立して稼ぐということは、やっぱ全てはガッツですね。ここが結論になります。独立して稼ぐっていうのは全てやっぱりね、一個にまとめたらね、ガッツなんですよ。やったるでということです。やりかけたらやってのけるぜっていう気持ちですね。これがやっぱりね、最後の全ての全てですね。いろんなことを今言いましたけど、最後の最後って持ってきたらね、私はこのガッツになりますね。で、このガッツっていうのは、情熱が表に出るようなガッツもあれば、静かな、こういうに燃えるような情熱もあるでしょうし、これ人によっていろんなものがあると思うんです。外から見たらね、すごくたおやかに静かに燃えてるような人もいれば、まあ、ガッツが前面出る人もいればね、私がどっちのタイプなのか。燃えるときは燃えるんですけど、普段割とね、淡々とやったりするところもあるんですけど、ただ奥にあるのは、やっぱりガッツですかね。つまりね、なんでガッツっていうかというと、まあ、例えばね、メルマガ書きます、文章を書きます、読んでもらうっていう必要がありますって言ったけど、まあ、それだって、 まあ、本当に自分がもしできなければ誰か他の人の力を借りることだって不可能じゃないわけですね。それからアイデアが必要だっていうことも言いましたけど、まあ、アイデアだってね、本当自分でそのアイデアがたくさん出すのがそんな得意でないんなら、誰か人の知恵借りてくることもできるわけですね。コンサルを雇ったり、参謀を雇ったり、そういうふうな人をですね、パートナーにするっていうことでやれなくもないんですね。でも最後に残るこのガッツというか、とにかくやったるでっていうね、やってのける気持ちっていうかですね、この思いの強さというか、ここはやっぱり最後に残るオールマイティの力ですよね。だから世に立って成功なさってる人はみんなやっぱりここのガッツがやっぱある人だと思うんですね。でこのガッツっていうのは、うん、育てていけるもんだと私は思います、うん、私だってこのガッツがですねどこで培ったかなと思うとね、いろんな人の影響を受けて培ったものですね、うん、いや若い頃はビートルズなんかから影響を受けてこのガッツが出たと思いますよ。やっぱ彼らもガッツあると思うんで、あれだけ曲を書いてですね、あれだけ次々に新しいことをしていくって、いやガッツがなかったらできないですよ。若い時は彼らを本当に一生懸命聞いて、そこから学んだし、ね、音楽から結構学びましたね。ユーミンをすごく聞いた頃もあったけど、あの人だって73年にデビューしてからもう40年以上一線でやってますよね。ユーミンとガッツって合うかってね、汗臭いあの努力とか嫌う人ですけど、いやでも根底にやっぱガッツあると思いますよ。そんなね、出ては消える人があれだけ多い中でね、40年トップ張れないですよ、ね、私はそういうなんか、うん、思いの強さみたいなものを感じたし、何かやっぱり学んだものがありますね、うんうん、いろんな人ね、矢沢永吉なんかもね、成り上がりっていう本を若い時読んでやっぱ影響を受けましたよね。やっぱりあの人もやっぱりやったるでっていう気持ちがあって、あんなキャロルみたいな革ジャンのね、あんな反対性みたいなロックンロールでいつ消えるかって言われたような人が終わったってみたら、今70近くまで一線でロックンロールやってるんでしょ。僕ガッツありますよね、だからやっぱり、まあその後松下幸之先生の本を読んでもやっぱガッツを感じたし、まあその後私は大川隆法っていう方に出会ってですね、長い間弟子やって、未だにそのつもりですけど、やっぱりそれガッツって感じますよ。もうガッツという言葉ではもうちょっと申し訳ない表現になってしまうんですけど、志というかですね、情熱と言わなきゃいけないと思いますけど、あるいは使命感と呼ぶべきでしょうけど、この何としてでもやっていこうっていうこの気持ちですね、最後はやっぱこの気持ちの勝負ですね、それが、なければね、そんなメルマガとかね書き続けたりね、1年間で600回700回100回やっぱ勝負できないですよね、で、まあ終わってみたら今ね1年目終わってまあまあの成果は上がってるわけなんですけど、その間のことをどっかで区切れば、いやこれ勝ってんのかな負けてんのかなわからないなっていう、そんなことのまあ連続だったように思いますよ実際、終わってみればね、なんか一つの成功体験として語ったりすることもね、まあ、結果が出れば可能ですけど、いやーその時々で区切ったら、いやなかなか反応が出ないな、こんだけやってるけどなっていうようなことの連続だったような気もするし、いやどっかでダーッとね成果が出たりする嬉しい時はありますけど、その多くの時はやっぱりいろんなこと考えついてはトライしてみて、もうちょっとこう反応が来るはずなのにそうでもなかったかとかっていうようなことのね、たくさんありますから、で、ね、いやどうかなと思うけど、いややっぱ ぱりそこガッツで乗り切ってきたっていうことが正直なとこですね。うん、でもなんかこれってもうね、習慣みたいなものなんですよね。なんか転んでもただで終わらないみたいな習慣というか、そういう癖というかですね、なんか自分なりのこうもうそういうスタイルなんだと、そういう人間なんだと、そういう性格なんでっていう感じにしてしまうっていうかですね、でも本当あのガッツだったということです。はい、一言で区切れば、まあ、そんな、なんかシンプルすぎる結論になってしまうのかもしれません。それがまあね、いや大変ですよ。でも、もう嬉しいですよ。面白いですよ。で、アイデアですよっていうことの、最後のなんか、帰結点ですね。だから結構やっぱりなんかいろんなことやってるし、いろんなスキルがあるように見えて、そんなものは後からついてくるものでもあるので、やってればついてくるし、私だっていろんな人から学んで、いろんな人に教えてもらって、こうやったスキルがついた面がいっぱいあるので、そんなものは皆様もやっておられると思うし、これからもやれることだけど、最後はやっぱり企業独立して絶対にやってのけるっていう気持ちみたいなものが、全ての頼りなんじゃないのかなという気がいたします。まあ早すぎるですね。なんか、振り返りで、私もまだ始まったばっかりで、こんなのね、駆け出しに毛が生えた程度で、まだまだこれからやらなきゃいけない、途上人なので、本当偉そうに言ってすいません。本当に。ただまあ振り返ったらまあそんな考えが出てくるということをですね、何か、まあ体験してきたものとして、皆様になんかプレゼントを残すつもりで、語ってまいりました。独立して稼ぐということは、大変なことであり嬉しいことであり、結局アイデアがもう勝負であり、全てはガッツですっていうことになりましょうか。だから誰だってやれるんですよって言いたいですね。誰だってその気になればそのガッツは、ね、どっからか、命そのものの中にあるものだと思ってますので、生きるってやっぱガッツいると思うんですよね。ね、何回心臓鼓動を打つんですかね。何回、ね、呼吸をするのか。ね、何回こんな食事してね、こんな数十年間生き抜くのか。すごい生命力ですよね。この生命力そのものの中に備わっている資質がこのガッツなんじゃないのかなっていう気がしております。だからそこを出していけば誰にだってやれるというふうに思います。私も去年は何にもないところから始めました。でもなんか1年やってみてなんとかなっておりますので、それがですね、独立1周年を経験した私の偽らざる気持ちであります。はい、以上が独立して稼ぐということの内容でありました。何かの参考になれば幸いです。ありがとうございました。